浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス。
こんにちは、フジパシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードを紹介していきます。今回から数回にわたってゲストをお迎えしてお届けします。私の音楽人生においてお世話になった方や親しくしていただいた方はたくさんいますが、中でも忘れられない方として、CM 音楽プロデューサーの大森明夫さん、そして大竹英二さんがいます。これからお迎えする方はそのお二人と仕事された方で、実は私とも随分長いお付き合いになります。ですがこうやって人前で対面する機会はなかなかありませんでした。今回はせっかくの機会ですからざっくばらんにお話しできればと思います。今回お迎えしたのはこの方、音楽ディレクターの関口直人さんです。関口さんとは実は大森さんとお会いする前に、関口さんが大学生の頃にお会いしてるんです。そのあたりはこれからいろいろお話ししていきたいと思います。関口さんとは、モコビバオリーブでレコーディングした海の底で歌う歌の作曲者として最初にお会いしてるんですよね。
そうでした。69年の多分11月前後じゃないでしょうかね。そうなのかな。
産経新聞でヤングメンっていうページがあって、そこで曲を募集しようって言って、でその当選されたのが関口さんの海の底で歌う歌だったんですよね。そう
これ持ってきたんですよ。よく覚えているのは、この日ご連絡いただいて、で有楽町にあった、日本放送の第一スタジオね、そこに伺ったんですが、ちょうど伺った時にゲンダビングが終わって、アレンジの青木のぞむさんとすれ違って、僕はそこに行く前に銀座通り行きましてね、山の楽器で1枚のアルバムを買ったんですよ。それがジャックスの奇跡、2枚目のアルバムね、でそれのリリースの日だったんで、それを小脇に抱えてスタジオ入ったんです。なので正確に日付は分かりますね。
それ調べてね。それで産経のヤングメンで募集してこれが優勝曲だって言われて曲聴いた時、あ、これモコビーバーをリングでやったら絶対いいだろうと思って、で青木のぞみさんに、青木さんこれちょっとバカラックみたいな感じのアレンジにしてくださいよってアレンジで頼んで、で関口さんそのレコーディングに見えてどんな感想でしたよ。
もうね、まさかそのボサロックって書いてあったかな、になるとはね思ってませんでした。でもとてもゲンダミング終わった後だったんで、海の底感があり、またイントロもね、おしゃれなイントロがこうつくんだなと思って、さすがプロの人たちは違うなと思いながら、
変な話、関口さんのイメージはどんな感じだったの？
実を言いますとね、僕産経新聞にその9月だったかな、突然電話かかってきて、優勝おめでとうございます、と言うんで、何の話ですかって僕聞いたの。僕実は応募してないんですよ。
そうなの？
尾崎清美、
作
詞となって、彼女がね、僕らまだ、あの時は早稲田の2年生だったんですけど、喫茶店でポスターを見て、で僕がプレゼントした、楽譜をですね、送ったんです、ね。でそれが、3日後に分かるんですけど、とにかくその電話には、なんて曲ですかって聞いたら、海の底で歌う歌って、それは確かに僕作りました、じゃあ3日後にギター持って産経新聞来てください、でそこで彼女と久しぶりに再会して事の次第を知るんですよ。産経新聞の記者の方から、インタビューを向けて、関口君、君のイメージでは誰に歌ってもらいたいってのあるんですか、ことによるとレコード化されるかもしれないよっていうね、でその時にそれまで考えたことなかったんですけど、ふと思ったのは、そうですね、あずさみちおさんなんかいいかなって言ったんですよ。それはその時の話ですけど、でもその時はまだ決まってなかったのかな。
そう、多分決まってなくて、その産経新聞のヤングメンの編集長から、これが優秀曲に決まりましたって聞かせてもらった時に、これモコビーバーオリーブにぴったりだと、でもそもそもモコビーバーオリーブっていうのは
パンチパンチパンチっていう番組があって、
はい、聞いてました。
聞いてた、そこの平凡出版でのスポンサーになってたパンチパンチパンチっていう番組で、モコとビーバーとリーブという女性3人が話してた。でその担当のプロデューサーの一人の金口明信さんが、おい、朝妻、この3人組さ、今度レコードを作れないかなって言うんで、亀ちゃん、女3人だったら、もうこれパリスシスターズだよと。で、パリスシスターズのね、I Love How You Love Me っていう曲が、僕はもう大好きだったんだけど、日本語にして出そうと思って。で、その I Love How You Love Me って、私はあなたの愛し方が好きってね、あなたのキスをする時の目を閉じるのが好きとか、要するにすごい、いかに私が彼のことを好きかっていう歌なわけ。だけど日本でそんな幸せな恋の歌がね、あんまりこうヒットするとは思えないから、これ絶対悲しい歌にした方がいいやと。それで奥山照信さんという作詞もするし、番組の台本なんかを書いてるシナリオライターがいて、奥山さん、これちょっとね、すっごい悲しい歌にして、失恋の歌にしてよって言ったら、忘れたいのにっていうタイトルの歌詞になって、だからあれはもうオリジナルの詞とは全然違うものになったんだけど、まあでもやっぱりそのパンチパンチでかけてくれたり、オールナイトニッポンでかけてくれたりして、結構ヒットしそうだったの、でヒットしそうだったんだけど、それがちょうど由紀さおりさんの夜明けのスケットが出てきちゃって、ほぼね、発売日が同じぐらいで、でどんどんどんどんヒットしたんで、もう東芝レコードとしてもこっちに宣伝しようっていうんで、残念ながらその忘れないのにはヒットを仕掛けたんだけど、夜明けのスケットにね奪われちゃって、
そうですか。
そうで悲しい思いしたんだけど、まあでも一応ある程度話題になって、まあその後洋楽のカバーだけでね、アルバムを作って、次どうしようかなって考えてた時に、その関口さんの海の底が来た、これだよと思ったオリジナルで。
そうですか。あのレコーディングの時に、モコ・ビーバー・オリーブの3人がスタジオ入り遅れたんですね。
あ、そう。
遅れたんですよ。で、僕の曲で1時間ぐらい遅れて入ってらっしゃるんだけど、でそれまで暇だったので、日本放送の一スターにはピアノが2台置いてあったんですね。で、僕はどういう人なのか分からなかったけど、若者が2人、来ていて、で、中でピアノ弾き出したんで、僕も覗きに行って、一緒に、覚えてるのは Coming Home Baby っていう曲を、ブルースを弾いて遊んだのを覚えてるんですけど、で、
それは誰だったの？
それがですね、一人が、深町純で、
あ、深町純、
で、一人が木田隆介さん。
あ、だからそのジャックスに木田君がいて、で木田君が浅沼さん、エルトン・ジョンみたいなピアノを弾く子がいるんですよと、で、あ、そう、じゃあぜひ紹介してよって言って連れてきてくれたのが深町君だった。
あ、そうだった
んですか。それで、あ、もう木田君から彼すごい面白いから彼でアルバム作ろうって深町君のアルバムを作った。
なるほど。
記憶があるけど、
でレコーディングが終わった後にね、僕は初めて気づくんですよ、木田さんのことを。
ああ、そう。
で、もうひょっとして間違ってたらごめんなさい、ジャックスの木田さんじゃないですかって言ったら、おお、よく分かったねって言って、でもすぐレコードを出してサインしてもらいました。
ああ、そのレコード
も
そ
うだよ
ね。
すごいタイミングだったんですよ。まさか木田さんにそこで会えるとは夢にも思ってなかったので、で、それから木田さんとは、やがて僕が本に入るわけですけど、10年後に亡くなるまでの2年間一緒に仕事をしました。
あ、そう。
それから深町さんはその後だったかな、シャンソンコンクールっていうのがね、当時あって、で、ヤマハホールに僕は早稲田のシャンソン研究会に入ってて、銀盤にもしょっちゅう来てたもんですからね、で、そのコンクールに仲間も出るというので行きましたら、深町さんピアノ弾き方からね、シャンソンを撮ってました、
だから石井音楽事務所に一時所属してたもんね、あの福町君。
それはだからコンクールに出た後に、
そうかも、
行ったんですね、で、深町さんとも一度 CM、
仕事
やっていただきました、ですから、で、あとびっくりしたのは、オンに入って2年後ぐらいだったかな、北海道ロケに音楽スタッフも行って、で、その草原でリコーダーを吹く 男の音を取るというね、うん、そういう企画があったんですよ、で、エンジニアも一緒に行ったんです、でホテルで、そのエンジニアの彼と僕は同室で寝る時に、関口君、君と会うのは今回が初めてじゃないんだよって言うから、そうですか、どちらで会いましたって、海の底で歌う歌は君だろって言って、それが井上さんだったんです
。ああそうなんだ、そうだからその井上さんっていうエンジニアを大森さんに紹介したのも僕なの。
ああそうですか、
まだあの大森さんが、オンを作る前にブレンジャックっていう会社にいらして、でその時にアメリカ屋っていう靴屋のコマーシャルを撮るっていうんで、であの浅野さん誰かいい人いませんかって大森さんに言われて、オフコースっていう二人組がいて、すごい声なんかがね、特徴があってすごいポップでいいですよって言ってアメリカ屋のコマーシャルを撮ってくれたの。でもまあなんかそれは結局ボツになっちゃったんだけど、でもその時に僕はずっとレコーディングほとんど井上さんに頼んでたんで、ちょっと今度こういうオフコースのあれでコマーシャルの仕事があるんだけどやってくれるって言ったら井上さんが来て、それその時に大森さんに井上さんとオフコースを紹介して、
あそうですか、もうオフコースにもたくさん
だからオフコースがその後大森さんがオンを作った時に味の素のドレッシングだったっけ、
ドレッシングです、
ドレッシングであのオフコースでやりたい、
瀬尾地蔵です作曲は。
あそうなんだ、いやいや中野、そう、中は瀬尾君で、
で、
その、あの、イントロみたいのを小田君が作って、
そうあのイントロがね、瀬尾地蔵
なんです。じゃあ、なその
それドキドキさせたんです。
そうね、それでその、コマーシャルのやつを使って、あの僕の贈り物って作ったんで、っていうんで、小田君が、これ、浅野さんが言ってくれた仕事だから著作権は、あのパシフィック音楽出版に、
そうですか。
で、そこから小田君のとこと、うちが著作権の仕事をするようになった。
ああ、そうですか。ジャケットがね、女性が野菜たっぷりかって抱えてるっていうジャケット。あれは、あの味の素の
方
から、提供も
あ
って、してもらったんですね。懐かしいですね。
いや、そう。だから、その瀬尾君の、瀬尾君を大森さんに紹介したのも僕なんだよ。
あそうですか。
瀬尾君その頃ね、村井邦彦さんがやってたアルファミュージックっていうところに、赤い鳥と一緒に大阪から出てきて、で彼洋楽も詳しかったんでスクリーンジェムスっていう音楽出版社の楽曲を日本のいろんなアーティストとかその事務所にプロモーションする役割をそのアルファミュージックでやってたの、でも曲も作りますっていうんで、じゃあ瀬尾君ちょっと大森さんからね、例えばなんかこういうコマーシャルの仕事があるんですとか言うと僕は瀬尾君になんか曲ないっつって聞いて、それを瀬尾君から大森さんにプレゼンしてもらったりして、
あそうでしたか、もう初期の頃瀬尾さんとも随分お仕事、チームの仕事をしてもらいましたし、赤い鳥とは一度あの資生堂の冬のキャンペーンソングを歌っていただいたことがあるんですけど、その時も、実際の、曲は広瀬良平っていう、あの
大ベテランの
方でしたし、直接はあの瀬尾さん入ってなかったと思うんですけど、次にアレンジした時に入ったのかな、でもその時は瀬尾さんを通じて瀬尾さんと仕事してたんで、あの赤い鳥を声かけてもらったような気がしますね。
それでさ、ちょっと話あれなんだけど、あの海の底で歌う歌ね、俺どっかで間違ったんだよね、なんか
そうなんですよ、
要するに生き方をどっかさ
そう
あれなんだっけ、コーナーに早く行き過ぎちゃったの、どっか中抜かしたんだっけ、
いやイントロの出が早いんです、あイントロじゃない感想の出が早いんです、
そうだよね、なんか、
僕もね聞きながらね、あ面白い構成だなと思って、聞いてたんですよ、まあ、こういうこともあるのかな、つまりワンコーラス歌ってで、で、まあ普通だとツーハーフっていうような形でね、それで間奏入りますよね、でそれが、いきなり間奏に行くんですよ、そしてですからで2番行って2番の後半から、行くからワンコーラスの、 終わりの16小節かな、うん、それの繰り返しが多いんですよね。
あ、そうなんだ。
そういうこともあるんですよ、
うんうん、
で長年ね僕不思議だなと思っていてで笹島さんとね、
うん、
赤鬼で飲んだことがあ
って、
ね、もう随分後に、
うん、
でいや僕はあの構成は面白い変わってますよねって話したら、うんうん、いやそれはね浅島さんが間違えたんだよ。
そうそう、だからあのそれ言われてえー、っと思ったけどでもさこれ結構かっこよくない、ね、
本当ね、うん、本当ですね、うん、ですから25年後にルクプルがカバーしたでしょ、ね、佐橋君が演じて、でその時もちゃんと踏襲されましたからね。
あ、そうなんだ、あ、じゃあちゃんとその僕が間違った通りやってくれたんだ。
そうですそうです。
関口さんそこではオリジナルはこうなんですってのは言わなかったの？
いやだって、まあ、ここに譜面が僕が書いた譜面ありますけどね、うん、後半に半音転調するのまでは、うん、僕もう作った時からアイデアで書いてあるんですよ、うんうん、ただ1番2番の歌にしましたけど、うん、感想が入れたりとか、うん、そういうことは一切、うん、考えてませんでしたから、割とすんなりとこういうものだなと思って聞いてました。
すいません。
いやいやいや、あとよく覚えてるのはソロ部分がありましたでしょ、ね、
うん、
あれは歌ダビングの現場で、うん、そのアイデアが出てね、あ、それはいいなと思ったんです、
うん、
でその時に誰にソロを取ってもらうかと、うん、でまあ普通に考えたら、うん、オリーブが、うん、一番うまいので、取るのかなと思ったらば、うん、じゃあそこでオーディションしようと、
うん、
で3人それぞれそこの、
うん、歌してる、
そうそうそう、うん、愛してくれた人というね、うん、このフレーズをね、うん、で、その時に上手ではなかったけど、うん、一番チャーミングだったのが、うん、ビーバーだったんですよ、ね、でビーバーさん採用と、うん、それを思い出しますね。
なるほど、
ね、
いやいや本当にね、と思ったんだけど、
うん、
でもそれちゃんと全部聞いてみたら
、うん、
いよいよこれも終わるんですけど、まあ、まさかそこでもう一回ね、オケを取り直すなんてのはちょっと、まあ、考えられなかったんだけど、でも聞いたら結構いいじゃないって自分で納得させて、本当に悪いことしたと、
あ、いえいえ、全然そんなことありませんから、うん、ムーンライダーズのね、
ええ、
柏淵哲郎君、彼とは78年ぐらいから一緒に仕事を、ムーンライダーズの仕事としていろいろ、柏淵君にも帰ってもらったりして、で90年に入った頃でしたらね、それはミシェル・グランのミュージカル見に行って、で帰りに2人で一杯やったんですよ、でいろいろ思い出話してたらば、いや関口君君だろ海の底で歌う歌う、そうだけどって言ったら、いやあの時悔しかったんだよって言うんですよ、どうしたの、いや僕もね高校してたんですよ。
あ、そうなんだ。
高校生だったんです、作曲の方は鈴木邦彦さんが審査員
にな
って、そのメッセージに入ってますね、
いやでも本当だから関口さんが後にその大森さんの恩に入られて再会した時には、びっくりしましたけどね。
そうですよね、僕もね、またお会いできるとね、思わなかった、嬉しかったですよ。
今回は音楽ディレクターの関口直人さんをお迎えしてお送りしました。
浅妻一郎高なる心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。